主は皆さんと共に。
また主祭と共に。
マタイによる福音。
真に栄光。
その時イエスは弟子たちにこの例えを語られた。天の国は次のように例えられる。ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うために夜明けに出て行った。主人は一日につき一デナリオンの約束で労働者をブドウ園に送った。また9時ごろ行ってみると何もしないで広場に立っている人々がいたので、あなたたちもブドウ園に行きなさい。ふさわしい賃金を払ってやろうと言った。それでその人たちは出かけて行った。主人は12時ごろと3時ごろにまた出て行き、同じようにした。3時ごろにも行ってみると、他の人々が立っていたので、なぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ねると、彼らは誰も雇ってくれないのですと言った。主人は彼らに、あなたたちもブドウ園に行きなさいと言った。夕方になってブドウ園の主人は監督に、労働者たちを呼んで、最後に来た者から始めて最初に来た者まで順に賃金を払ってやりなさいと言った。そこで5時ごろに雇われた人たちが来て1デナリオンずつ受け取った。最初に雇われた人たちが来てもっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし彼らも1デナリオンずつであった。それで受け取ると主人に不平を言った。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中とを同じ扱いにするとは。主人はその一人に答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と一デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないのか。それとも私の気前の良さを妬むのか。このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の、福音書はマタイのこの20章ですね。マタイの福音書にはこの神の国、マタイでは天の国と書いてあるんですけれども、この天の国、神の国と同じ言葉ですが、この例え話が多々語られています。そのうちの一つが、今日のこのブドウ園で働くこの労働者の、例え話ですね。この話を読んで、皆さんは、どう感じられるか。この朝早くから働いた人が一デナリオン で一番最後の人は午後5時ごろから働き出して6時ぐらいまでなんで1時間しか働かなかった。その人も一デナリオンだということで、なんとなく釈然としないっていうかですね、たった1時間しか働かなかった人と丸一日働いた人が同一賃金であるっていうですね、これは何か、釈然としないものが、皆さんの心の中にあるかもしれない。こんなことしたらマルクスも怒ると思いますけども、やはりこの労働時間に労働した分にふさわしい賃金がやっぱり払われるべきであってですね、それが全く同じだとしたら、なんかやっぱりたくさん働いた人は損をしたというふうに感じるかもしれないと思います。ただですね、この話は明らかに神の国の例え話なんですね。つまりこの世の原則を話しているわけではない、この神様の国の話をしているわけだから、この世の話を、この世がどうなってるかっていう話をしているわけじゃないわけですね。この世的に言うならば、やっぱりたくさん働いたり、あるいは能力があったりですね、 バリバリできる人が、まあ、非常に評価されて、まあ、あんまり働かない人とかですね怠け者とかですね、そういう人が、まあ、ちょっとしか報酬が得れないっていうのはある意味当たり前のことであってですね、まあ、特別こうなんか当たり前のことを当たり前に書いてても、まあ、それは仕方ないという気がするんですね。この神の国が一体どういうものであるのかということをこの話では、まあ、語っているわけですね。私たちがこのたった1時間しか働けなかった人に自分を置いてこのお話を読んでみるならば、まあ、ちょっと印象が、まあ、変わってくるかもしれない。1デナリオンというのは日雇い労働者の、まあ、1日の賃金ですね。だからまあそれを現代で、まあ、5000円と考えるか1万円と考えるか、まあ、それぐらいのお金でしょうけど、でもたった1時間しか働けなかった人も家に帰ったら家族があってですね、自分の奥さんと子供たちに食べさす食料を買わなければならない。でもその1時間しか働けなかった人にとって1デナリオンもらえたということは、まあ、どれほど大きなお恵みというかですね、まあ、感謝の気持ちがまあしたか、まあ、そういうことを考えるならば1デナリオンずつこの、気前よくですね、主人が払ったということにこの神の国の、まあ、大事なというか神の国の一番大切なことが示されているのではないかというふうに思います。当然これは別に賃金の話をしているわけではない、神の国の話なんだから。神の国の世界ではじゃあ神様はどう考えているかというとですね、私たち一人一人に等しくお恵みを与えられる。私たちがたくさん働いたからお恵みが多いわけではない。私たちが神の呼びかけに応えて歩もうとするならば、その一人一人に等しく、みんなに等しく神様の恵みがこの与えられている。まあ、それが僕はこの話の一番大事なポイントだと思うんですよね。で時々信仰生活にもあるいは教会生活にもこの世の労働感を持ち込んじゃってる人がいてですね、つまり教会に来れば、まあ、たくさん働かなければならないとか、あるいは能力を、まあ、もちろん能力を発揮することが悪いことではないけども、でも神の恵みは私たち一人一人にこの等しく与えられているという、まあ、その神様 の、 この平等に扱ってくださる神の恵みの素晴らしさということ、まあ、それを一番かみしめたいというふうに思います。たった1時間しか働けなかった人は実際は自分はダメな人間だとかですね、1時間しか働けないとか、まあ、周りの人についていけないとかですね、自分は大したことができないとか、まあ、そういうコンプレックスとかとらわれとか申し訳ない気持ちとか、まあ、そういう気持ちが心の中に渦巻いてしまうのが、まあ、普通のことだと思いますが、でもそのあんまり大してできない人にも神様がこう豊かな恵みをたくさん働いた人と同じだけの恵みをくださるというのは、まあ、どれほど神様の心が気前がいいか、私たち人間を能力とかできるとかですね、あるいはたくさん働いたとか、そういうところで神様が判断していないということですね。神様は一人一人の存在価値というか人間のこの在り方を、まあ、教えてくださっている、まあ、そういう話としてこの話を受け取るならば、僕は本当に神の国の素晴らしさを語っている素晴らしいお話だというふうに思えます。まあ、これを一番強くこの福音書のこういうお話の、神の国のこの例えを、まあ、実際一番強く感じたのはどういうところかというと、まあ、それは例えばですけども10年ぐらい前に大阪の釜ヶ崎というところで働いていて、この日雇い労働者とか、まあ、厳密に言えばその日雇い労働ができなくなって野宿している あるいはその後に居宅で生活保護を取っているような人たちとかかってた時に、実はそれを一番強く、感じたというかですね、普通の世界だったら、こういうところだったらそうですが、自分でも一生懸命どっか行って頑張ってやってですね、100点は取れなくても、80点ぐらい取れたらよくできたかな、で60点とか50点ぐらいできなかったらなんかあんまりできなかったなっていう感じにこう思ったりしますが、その釜ヶ崎に出た時に痛切に思ったのは、50点60点できたらもう十分だなっていうかですね、その日曜日のミサもこうやってしてたんですけど、とにかくどこでチャチャが入るかわからないんで、このみんな静かに聞いてないんですね。だから緊張感を持って説教してないと、こうチャチャ入れられると話が腰折れしてしまって、あるいはさまざまなミーティングしましたが、途中からですね、もうなんかこう酔っ払いが入ってきて、その集会そのものがめちゃめちゃになることがあまりにしょっちゅうで、だからこうでそれでなんかいちいち落ち込んでたらですね、何かこう80点なんか全然できないんですよね。で60点できたらもう大成功みたいな感じで、むしろ20点ぐらいできたらもう今日は良かったなみたいな気持ちに、だんだんなってきてですね、だから果たして何かこうよくできるってことを求めること自身がなんかだんだん違ってきたんじゃないか、むしろこのたった1時間しか働けなくてもやっぱり神様が認めてくださるってところに立たないと、こうなんていうんですかね、本当の意味で何かこう神様の世界になんか触れられないような、どっちかというとやっぱり業績っていうか、なんかやっぱりそれなりになんかしっかりしたいみたいな気持ちがあるわけで、できなかったらがっかりするわけですが、その基準すらもう全然満たされてないところに行ったらですね、だからもう1時間ぐらいの労働の中でいかに神の恵みをかみしめるかってことしかだんだんなくなってくるんですね。でその時に聖書の勉強会やってたんですけど、普通の人も来てましたが、その労働者とか元労働者の人も来ていた聖書の勉強会やって、こう全然うまくいかないんですよね。何がうまくいかないかって言ったら、普通のところでやると聖書の勉強会でも一応なんかこう1時間とか2時間でもこうなんかまとまりに向かって話すわけですよね、このある結論に向かって。でも全くいい加減な質問とかされるんで、話の組み立てがもうぐじゃぐじゃになってきて、こう終わってみたら何を話したかったのか、私の方もなんかこうぐじゃぐじゃになってしまって、そういう聖書の勉強会やっててですね、とにかく一人のおじさんがいて、その人が若い頃にですね、モーセの十戒っていう映画とクォ・ヴァディスを見て、チャールトン・ヘストン主演の映画を見てたんですよね。だからこのモーセとイエスの区別がついてないんですよ。そのモーセの話とイエスの話がいつもごっちゃになって話されて、で僕は何回説明してもそのモーセとイエスは別の人で1500年ぐらい違うって言うんですけど、彼の頭の中では一緒なんですね。だからいつもその話がぐじゃぐじゃになって、いくら説明してもぐじゃぐじゃというか、このなんていうか、もうまとまりができないんですね。その聖書の勉強会でそういうごじゃごじゃなんか全然コンテキスト変わる話をされると、こうで毎回なんかこう達成感のない聖書の勉強会やってて、でそれでですね、もうなんか、ちょっと気持ちが落ち込んでたら、別の知り合いが支援の知り合いの人がその話をしたら、さすが釜ヶ崎やなとか言って、その人は偉い感激してて、でそれでそうだと、確かに私も考えたらなんかそうやってまとまってやろうっていうこと自身がもう間違いなんだと、だから20点できたら80点取ろうっていうのもやめて、20点取れたらもうそれで今日は神に感謝して、そう生きたらいいんだと思うと、だんだん気持ちが楽になってですね。でその中で、1年間ぐらいその勉強会やってて、ずっと噛み合わない質問と答えをこう延々と繰り返してやってたんですけど、ある時、それも一つ一人の、そういうところになぜそういうインテリの青年が来るのかまたちょっとわからないんですけど、一人のインテリの青年が来ていて、そういうなんかこうおっちゃんたち相手にしてですね、マックス・ウェーバーだったかシェーラーだったか何かがどうのこうのって難しい話をやたらする青年がいて、彼もピンとずれてたと思いますけど、とにかく、そういうところに来ちゃ難しい話をするのが好きな青年がまた一人いて、でそれがまたなんか話が余計混乱するっていうのか まあ、だったんですけど、で彼が突然その時こう言ったんですけど、あのなんかまあ心の病気をね、なんか抱えてる人がいると、まあ、精神的な疾患のある人がいる。でそうしたら大体それはお母さんが疾患があると、だからそれはもう、まあ、因果応報っていうのかな、なんかそういうものでこう伝わってくるからそうなるんだみたいな話をして、つまり親がそうだから子供がこうなるみたいな話をして、で旧約聖書にそう書いてあるとかって話をやたらするんですよね。でもそれは福音書から言ったら間違いなんですよね。イエス様はそんなことどこにも言ってない。その誰かが悪いことしたから子供が病気になるとかって聖書、少なくともイエス様の中には全く書いてないんですよね。つまり因果応報的に物事を考えるのは福音的じゃないんですよ。因果応報で考えるんだったら、たくさん働いた人が多く恵みをもらってですね、少なくしか働かなかった人が少ないお恵みしか得れないっていうのがこの世の原理で、それは因果応報でキリスト教と何の関係もなくそれはあるわけですよね。でもキリスト教の法則は因果応報を超えてるわけですよね。つまりどれだけ働いたかに関係なく等しく恵みをくださる。でそれはだから私たちのこの成果によって勝ち取るものではなくて神の恵みですよね。純粋に神の恵みとして与えられるもんだってことは何回も言うんだけど、そのインテリ青年はそれがわからない。どうしてもその因果応報にこだわってるわけですよね。そしたらそのモーセとイエスの区別がつかない人がこういう話をしたんですね。自分が、まあ、その時すでに野宿だったかちょっと居宅になったか忘れましたけど、自分が野宿していてお腹がペコペコで、あの商店街を歩いてたらたまたま道で出会ったおばさんと話し込んでですね、でなんかあのお話をしたと、で立ち話かなんかで、そのおばさんはそのカバンにですね、なんかいろんなものをも買い物帰りかなんかでいろんなものを持ってたって言うんですね。でそのちょっとした立ち話の後にそのおばさんがですね、あじゃあこれでも食べてったらって言って、そのなんか他弁かなんかで買ったうなぎ弁当かなんかを持ってて、それを自分にくれたって言うんですね。でそれであのうなぎ弁当を食べたんだけど、でそれで彼が言うんですよね、そのうなぎ弁当をそのおばさんがくれたことには理由がないと、全く自分がいいとか悪いとか関係なしに、で神様の恵みもそんなもんだということをポロッと一言言ってですね、つまり1年間モーセとイエスの区別はついてないけど、神の恵みがどういうものかははっきり分かっておられた。つまり彼に一デナリオンの神の恵みは明らかにあったんですよね。知識はごちゃごちゃしてたけど、でも神の恵みがどういうものであって、この神の国の例え話の本質を彼は 100% 理解していたと。インテリ青年の方はちょっと知識が多すぎて福音の本質がなかなか理解できなかったみたいですけども、私たち一人一人に一デナリオンの恵みが与えられてるんですよね。できるできない関係なしに、今日一日が何か素晴らしく過ごせた過ごせなかったこと関係なしに、たった1時間でもちょっとでも神の恵みに応えたいと思うならば、一人一人に一デナリオンの恵みが与えられている。これが神様の世界ですよね。だから私たちは感謝して生きることができるし、自分を責める必要性もない。たった1時間しか働けなかったかっていうことにがっかりする必要性もないし、たくさん働いたことを誇る必要性もないわけですよね。全く一人一人に与えられている1デナリオンの神の恵みが今日も与えられている皆さん一人一人に、その恵みを感謝して生きるってことで、私たちはみんな神の国の喜びに満たされているし、神の国を生きることができる。まあ、本当に素晴らしい神の恵みですね。神様がどんなに寛大であるか、どんなに気前がいいのか、まあ、それをかみしめながら今日のミサに預かりましょう。今日も1デナリオンずつ皆さん一人一人に神の恵みがプレゼントされている、全く等しくですね、まあ、この恵みを感謝しながらこのミサに預かりたいと思います。